話ができる
ので、法律に関してこれからちょっと質問させていただきたいと思うんですけどね。一番最後の質問11なんですけどね、この、都市計画が旧都市計画法に基づいていることへの疑問をちょっとお話しさせていただきます。
はい、じゃあちょっと資料を配りますから、はい、もうこちらが大体、うん、はい、お配りした資料は2種類あって、一つは旧法化の都市計画決定矢印事業化の違法性についてという、私は印象北の住民の熊本と申します。でそれが一つと、だからもう一つは、表ですね、都市計画法、旧法と新法と、それから憲法と、並べて比較してやる表です。で、この、この都市計画道路は、決定されたのが、昭和22年ですね、11月ですね。でそれから、変更されたのが昭和41年ですね。でいずれも旧法化での、決定及び変更です。でしかし昭和21年に憲法が制定されて、22年の5月3日に、施行されてますが、で憲法31条の適正手続きという条項はご存知ですよね。皆さんご存知ですよね。なんか返事がないんですけど、ね、適正手続きで、これは刑事手続きのみならず行政手続きにも適用されると。この表を、ご覧ください。憲法のところに、条文、憲法31条の条文を紹介して、その下に、刑事手続きのみならず行政手続きにも適用されると。で、行政手続き、適正手続きのポイントは、権利者に、権利を侵害される権利者に、告知聴聞の機会を設けること、これがポイントなんですね。でところで、この決定は、旧法では、旧法に基づいてなされましたけれども、旧法には全く適正手続きの規定はありません。それは旧法化、旧憲法化で作られた、大正8年に制定された法律だからです。で新憲法に基づいて適正手続きを入れる法律が、新法として昭和43年に制定されて昭和44年に施行されたんですけれども、まあ新法にはやっぱり適正手続きの規定が16条14条から19条あたりに規定されてますけれども、いずれも決定および変更の時に適正手続きを規定しているだけで、事業認可の時には適正手続きの規定はありません。 ですから旧法化の決定を、これ中のところに書いてますけれども、都市計画法施行法2条で、旧法で決定された都市計画は新法で決定されたものとみなす、今回回答にそういうふうに、回答されてますけれども、それで決定がなされたとみなして、そして、いきなり事業認可の手続きに移ると、この適正手続きが全く取られません。全くその手続きが取られない、告知聴聞の機会が全くないということになりますね。そうすると、その都市計画法は守っていると、その都市計画法施行法で決定されて、事業認可は新法の下でやるんだということで、適用だと言われるかもしれませんが、新憲法化における行政手続きに関しては新憲法の、31条の適正手続きの、条項が当てはまって適用されて、その適正手続き守らなきゃいけないんですね。でこれ財産権の侵害、その土地収用に絡んだ話ですから、この財産権の侵害をするにもかかわらず、その権利者に何ら適正手続きを取っていないということで、これは憲法29条の財産権の侵害にも当たるんです。 ですから、その結論としてですね、 旧法下での決定に基づいて新法下での事業認可をするということは、そこには新憲法が必要と規定している適正手続きが全く欠如していて、憲法31条違反の行為である、それからもう一度29条違反の行為であると。でこのあたりは最高裁判例で、大法廷の判例で昭和37年11月28日判決で示されています。そのことは、どこに書きました、書いてあると思いますけど、あ、そうだ、あのレジュメの方ですね、レジュメの表裏書いてある、その、裏の方を見てください。2ページ目、そこに、参考1のところに最高裁大法廷昭和37年11月28日判決で、所有者に告知弁解防御の機会、要するに、告知弁明の機会ですねを与えることなく所有物を没収することは、適正手続きによらないで財産権を侵害することに他ならないと、したがって憲法31条29条違反、そういう判決が大法廷で、最高裁大法廷で、出ております。これと全く同じで、要するに、土地所有者などの権利者に、告知弁解、防御の機会を与えることなく、その財産権を侵害する、今回のその手続きは そういう行為に他ならなくて、憲法31条29条違反であるということになると思います。で、参考にも他のもう一つ判例示してますけれども、用紙はそこに示してあります。ですから、これが憲法31条および29条違反であると、こちらあの根拠に基づく根拠を示して、今回あの主張するわけですから、これに対する明確な反論をしていただきたい。それなしには事業を進めることは、とにかく中断していただきたいと、そういうことです。何か反論ございます
か。ちょっと反論と言いますか、こう、まあ、今初めてこう質問させていただきます。これあの、まあ、その憲法31条 の告知、聴聞ですか、
ね、はい、告知聴聞の機会です、はい、
この告知というのは、はい、これもともと昭和22年に都市計画決定されていて、まあ、その後こう、まあ、その時も告知したわけですよね。で、新法ができた。いや
それは決定した、決定するときに、あれですよね、新法ではその告知聴聞の機会は設けてます。しかし当時は旧法に基づいて手続き進めてますから。旧法は全くありません。はい、
それでその後も当然 これまで告知というその意味合いに非常にありがたいますけど、こうお伝えはしているわけですよね。こう引き続き都市計画新法においてもこういう事業をやっていくということに関しては、
それが告知したことになるのか、はっきり権利者を特定して あなたの権利が侵害されますよということを明示しなければ告知したとは言えないと思いますが、とにかく告知聴聞の機会と一言で言いますけれども、より大事なのは聴聞の機会であって、公聴会の開催とか、あるいは意見書の提出ですね。意見書を提出して、その表に書いてますけれども、その意見書をめぐってそれで審議会にもその用紙を提出しなきゃいけないの、ご存知ですよね、今の新法のことでは。だからその審議会というのはある程度の専門家で、財産権の侵害がないかどうかを審議する、そういう、その審議会にかけて、ね、その侵害がないかどうかを検討するということも、これ適正手続きに含まれてるんですよ。
そこもちょっと私この今ちょっとこれだけだと、
それじゃあもう一つね、判例をお教えしますけれども、広島地裁と高裁の判例がありますけれども、これはですね、審議会で権利者の権利が侵害されるということをちゃんと伝えなかったと、ね、その説明しなかったということで、その審理不尽、審理が尽くされていないと、不というのは 分かりますね、婦人とは尽きないと、審理が尽くされてないということで、地裁では要するに適正手続き違反ということで、とにかく収容もそれから決定も法律違反、違法であるという判決になっています。で、高裁ではどれぐらいどの程度審議するかは審議会の裁量に属するから、だから、とにかく違法とまでは言えないということで一応ひっくり返ってはいるんですけども、二審だってやっぱりとにかく審議会で財産権の侵害について資料を提出して、審議しなきゃいけないと、ある程度審議しなきゃいけないというのを認めていくわけですね。それだからやっぱり適正手続きに審議会での審議が十分であったかどうかというのが含まれている、それを明確に示している判決です。で、今回の場合には意見書の提出もされてません、旧法のもとですから。そしてもちろんだからその意見書の用紙が審議会にも提出されてません。全く審議がないということは、これは明らかに審理不尽であるということになりますね。
その対策にちょっと聞きたいわけですけども、昭和22年って都市計画決定されたところが多いですよね。そうすると、おそらくそういうもし観点でお話になると、ほとんどがそういうふうに審議会に、
ただね、その後ね、新法の下での変更しているところが多いです。実はいくつかの県に問い合わせましたけども、いや、旧法下での決定した道路については、すべて新法の下で変更しましたというところが多いです。新法の下で変更したということは、そこで適正手続きを取ったということですね。こういうケースというのは他の県では珍しいです。ほとんどないです。
ちょっとすいません、
今ここで、いや、だから一応即答までは期待しておりませんから、
そういう憲法上の話と、
はい、
やっぱり旧法と現在の法律では、そういった、区としてはやはり先ほど言われたここのところで、旧法で決定された都市計画は、新法で決定されたものと見な
す、ね、施行法ですよね。
施行法
でも別に施行法があったって、新憲法、だって、都市計画法や都市計画法、施行法だけじゃなくて、憲法もあらゆる行政手続きに適用になるわけでしょ。で、憲法で、新憲法で適正手続きが必要とされてるわけですから、その新憲法を守らなくていいってことになりますよね。
財産権とかね、そういったものを定められてますので、ちょっとそこは今
ですから、今即答を期待してたわけじゃなくて、
こういう
十分検討してください。ちょっとでないと憲法違反を犯すことになりますからね。最高裁判例で憲法31条より29条違反というのが出てますから、
2週間ぐらいで検討していただきたいんですが、3月3日ぐらいまでにもご返答いただきたいんです。2
週間でお願いしたいです。いやいや、それでどうしてもまだ回答できないということであれば延長してくださいって言われればいいんですから。
そうですね、ちょっと期限を3月3日の一定期限で切らせて、
ちょっとね、こちらも政府って調べてですね、
そうですね、
2週間ということであれば31日だから2日になるじゃないですか。
3月2日、じゃあ3月2日でよろしくお願いします。
もし期間として厳しければまたね、
それはちょっと延長させてくださいって言われる、
中野さんの方に、
そうですね、中野の方にお願いします。
これお名刺いただいてます。
でも今、じゃあ連絡先伝えますね、私のお金もしますとした、
忘れてます、はい、
最後の方は本当に今まで私たちが関わってきて、どうしてこんなふうなことが、何の住民の私たちの意見も聞くこともなく、うちに話し進められてしまうのっていう言葉に大きく関わっているんですけど、本当にそういうことが民主主義の中で許されていいのかっていうのを私たちすごく考えてます。
本当に根本的ですよね。
その法律を示されて、あ、そうだったんだって、本当に。
あ、だからなんだって、すごいなんか納得した。どうして決められてるから、もう決められてるもんだっていうことを前提にして、でも話が進んでたっていうのは、なんでなんだろう、どうしてそんなことができるのかしらと思ってたんですけど。
いろんなこと分かってきたらね、新都市計画法ではそうではない。だからいろんなところに問い合わせてみると、ね、住民とのすごく何回も何回も話を重ねながら、都市計画でちゃんと道路工事が進んでいる。じゃあなぜ私たちのところはそうじゃないのっていうところから、勉強しました。
公聴会とかね、なんか意見をみんなでこうやり合うとか、まちづくりのことの中で考えるとか、そういうのって普通じゃないかなと思うんですけど、どうしてね、それがやられないで、もう決まってるからやるんだっていうね、その一辺倒でずっと来たから、どうしてるねって思ったら、
70万円に決まったことで、伊達の頃の頃で今、あんなにびっしり立ってて、そして70軒の商店がなくなっちゃうんですよ、この工事で。これこちらの中で挙げられているものの中にね、いろんな目的がこれは優先順位じゃないって書かれてある中に、地域のまちづくりへの貢献なんてありますけど、70件を一遍に消滅させてしまうような、そんな計画ってまちづくりへの貢献にはなりません。ここ全部おかしいんです。ここはここも国家幹線道路への形成もね、青梅会場から五日市までまっすぐ通すのが普通の防災道路です、ところが途中でクククククッと曲がっていってしまう。それに対しては区長もこんなのおかしいと思ってるけど、決まったことだからしゃあないみたいなおっしゃる。その時の政治力学で決まったからしゃあないんだ。あの道路誰が見てもおかしいですよ。幹線道路というならちゃんと防災道路で通さなきゃ、もうここからしておかしい。もういろんなことを私たちはいろんなことを言うことができます。とりあえずも31度。
今こちらの話が出たんで、ちょっと補足させていただくと、ここの都市計画の整備方針というのが第4次計画って言ってるなと思うんですけども、当然その中で必要確認された路線、都市計画道路については優先整備路線ということで選定してます。その前段に将来都市計画のネットワークの検証ということで、都市計画道路の必要性を確認ということで11ページの項目が書いてあるんですけども、その昭和の22年42年に決定された都市計画道路が本当に必要性があるのかっていうのを、東京都 と、区市町村で、検討して、こういったいろいろ防災とか、道路ネットワークとかいろいろ災害とか環境とか、その辺がちゃんとその道路として確保するべきなものかというのを検証しています。でその中で検証されて必要なものと必要でないものっていうのを各々分けております。
その中に住民が入っています、
パブリックコメントやってます。
それは聞きました、はい、でもそこに住民が入っていない。
パブコメはやっぱり国土庁問の機関には含まれませんよ。
田中さんも今回あり方検討って都市計画のあり方検討で、やってるのご存知だと思うんですけど、その時にパブコメされてますよね、
意見は出しました、
パブコメで意見出したから庁問の機会を与えましたなんていうのか言えませんよ。
当時はあり方検討、私も見させてもらったんですけども、あり方検討に関する質問ではなくて、132に関するご意見だったんですけども、当然平成28年の時もそういった手続きを踏んで、住民にこういった意見書提出を求めているということをやってますので、
なぜだと思います？70年経ってるから、土曜日のこの住民だけじゃ長すぎだって、もしかしたら公演じゃってそうかもしれないけど、びっしり本当に皆さん感覚としてわからないかと思うんですが、明け広い野原だったらね、ここを工事しますよって言ったら10年後20年後いろんなことを考えるかもしれませんが、びっしり立ってて、いまだに私が来たお客さんなんかに、ね、こいつの人たちが、嘘ないない、こんなに立ってて絶対そんなことするわけないないってみんな言うんです。だから私たち本当に動くんですよって言っても信じてもらえないんです。そんなことです。
やっぱり見直しはしてきてるということを言いたいんですよね。何もその当時の傾向、
その見直しするときにどこにするか、その道路の沿線の住人にしなきゃ、きちんと、そんなどこかどこに出されているかわからない、ネットを見ることもできないような人たちが多く住んでいるところに、ネットでパブコメしましたとか、広報のこんなちっちゃなところに載せてパブコメしました、そんなの通りませんよ。じゃあ その、41年にどうしたいのかって聞いたときに、その住民に出したらまた違った意見がすごく返ってきたと思います。昭和平成19年のその測量の一つ前のときですね、そこでは本当にもうすっごい反対者が多かったんですよ。私はそこに参加してないんですけども、あの多かったという話で、それでおとなしくなったので、じゃあもう諦めたんだろうとみんな思ったと言うんですよ。
なかなか都市計画認定されて、うん、はい、諦めてる、その亡くなることとよっぽどこうネットワークでつながってますので、はい、よっぽどこう何かね事情がないとなかなかこう亡くなるっていうかですね、見直しでもやっぱり必要として計画されてますので、必要じゃないっていうのが逆に、
必要としてのその必要の意味が分からない。私たちは最初に言われたのが東京ガスの、あの、何ですか、
防災
の、でも東京ガスはもう亡くなっちゃうんです。それはもうよく分かってるんですね。でそれがなくなったから、じゃあもうこれで終わりかと思ったら、そうでもない。もう次から次へと口つける。今まで何回も
3回ぐらい話をしてる、で、うちはもう財産権を侵害されるんだから、本当に道路は必要だっていう公共性についてね、あの、納得的に説明してくれたら、しぶしぶだけでも OK しますよ。だから説得してくださいっていうことを、みんなもそうそう何回も言って、で、討論もしたんだけども、はっきり言って、あの、全然こう、なんか説得できないっていう
こと、ね、これまでお伝えさせていただいた、では一生懸命でやってるあことなんですけどもね、こう歩道の、まあ、その防災もそうですけど、やはりこれからのね、今の時代の中でやはり安全に、誰もこう安心して歩ける歩行空間とかもありますので、
うそういうことも含めて、説得してくださいよっていうのも何回も受けて、それで、あの、多少とでもこう、そういったあのちゃんとした説明があったかっていうと、はっきり言って、あのこちらのもいつも同じこと言って、こちらは同じ判断して
るっていう。そう、見直すとされたっていうけど、どうしてあの道路がまっすぐ通らない、あの道路が、こっち S 字クランクに乗られていって、あの道路がなぜ必要なのか、余計に分からない、大事なんですよ。余計危ないって言って、今度、新名通りの方でもちょっと動きが出てるんですけど、あの自分のところで次やってくるとしたら、本当に危険な道路になってしまう。広い道路には必ず交通の車が集まってきました。
ちょっと私、やはり、あの、一生懸命に申請って、あの、周りにやっぱり南北道路がこうないんですよね。要するに、要するに、環八とか、ああいう幹線、補助幹線的な道路が、あの、衝撃がありまして、はい、そうすると、今度、吉祥寺の方に、やっぱり、吉祥寺通りありますよね。はい、その間に、やはり、そういう意味では、防災上も、やっぱり、そういう、まあ、炎症を止める道路とかね、幹線的な補助幹線とか、ああいう感覚、やっぱり、体系的にこうネットワークにつながってますので、やっぱり、必要な道路、
それはもう、あの、車道が、車線が増えるわけじゃないから、あんまり説得力はないんですよ。それから、あの、国が、あの都市計画道路の見直しについてって手引きを出されたのをご存知ですよね。国交省が見直しましょうと、これから人口も減るし、自動車社会でもなくなってきたから見直しましょうというあの手引きを出して、各都道府県がガイドラインを作ってるのはご存知ですか。それ作ってないのがどの都道府県かご存知ですか。一つだけあります。東京都だけです。東京都だけ作ってないですよ。他全て見直しのガイドライン、あるいは4つぐらいは検討、あるいは再検討という表現を使ってますが、まあ、見直しを意味する言葉ですよね。それ作ってないのは東京都だけなんですよ。東京都、あろうことか第4次事業化計画でそのやりましょうということで、あの、ね、眠ってたのを起こしてるような、そういうことをやってるわけですよ。こんなひどいことやってるのは東京都だけですよ。だから杉並区もそれに習っておられるんでしょうが、都の方針自体がおかしいわけで、全国的に見たらとてもおかしいわけで、先ほど決定したものは見直しなんてはめったにできないと言われましたけども、他の都道府県では見ないと、大阪なんかすごいですよ。それぜひ調べてみてください。そして東京都に行ってください。
まあ、その必要性がないということになればね、当然その見直してこう路線を廃止することはあるんでしょうけど、絶対しないということじゃなくて、よほどこう、
いやだから必要じゃない、とにかく見直しのガイドラインぐらいは都でもあの作ってください。
じゃあちょっと時間、
そうですね、じゃあ一応3月2日に、村さんというアレンジをさせていただきます。
ブログ書かれてるのって、ただであとはチラシ。